話し方の話。
おはようございます。話し方講師の高山ゆかりです。今日は日曜日です。日曜日なのでのんびり話をしていきます。今日は昨日 MC をしたイベントがありまして、その感想を話していきたいです。昨日、自分を整え未来を変えるときめく人生の作り方、片付けと体力メンテナンスが生み出す無限の可能性というトークイベントが行われて MC をしました。このイベントは何度か番組でもご案内をしていましたが、片付けコンサルタントの近藤麻理恵さん、そして近藤麻理恵さんのパートナーでもいらっしゃり、彼女のマネジメントやプロデュースも手掛ける川原拓海さん、それからイベントの主催団体でもある一般社団法人体力メンテナンス協会代表理事の上野玲奈さん、そして上野玲奈さんのパートナーでいらっしゃり、トップクリエイターとしても活躍される上野達夫さんという4名、2組の夫婦が登壇されるイベントでした。ちなみにオープニングアクトはシンガーソングライターのルンヒャンさんが歌ってくださったんです。すごいですよね。こういったトークイベントで冒頭プロの活躍されているシンガーソングライターの方が2曲も歌ってくださるって、しかもそれを生で聞くことができるっていうのはなかなかない機会だなと思っておりましたし、またルンヒャンさん2曲歌ってくださったんですが、そのうち1曲はバランスボールのインストラクターの方たちが前に出てきて、バランスボールダンスを披露しながらルンヒャンさんの歌を聴くというとても新鮮な組み合わせでした。私も初めてバランスボールのダンスを見たんですけれども、バランスボールって弾みますよね。こうポンポン弾む。なので見ていると自分自身の心も弾んでいくような、心に躍動感が生まれるような、そんな気持ちにもなりました。で、トークイベントなんですけれども、いろいろ学びがあったんです。MC をしていたので、ずっとお話を聞くっていうことはできないんですけれども、でもところどころお話を聞いて、で、印象に残ったところをメモして、1時間半という短い時間ですよね。その中に、登壇された4名それぞれの思いとか、生き方とか、大切にしていることとかが、ぎゅっと詰まった90分でした。皆さんかっこよかったです。しかも後半では2組の夫婦それぞれのパートナーシップについてもお話をされていたんですけれども、パートナーシップのためにこういうことを心がけているとか、こういうことを普段からやっている、そういったお話を伺っていたら、こういうふうにどんな形であっても人とお互いにとって気持ちの良い、お互いにとって信頼し合える、支え合える関係を築くには、こういうことをするといいんだっていう学びもありました。で、今日はですね、いろいろとこう、印象に残ったお話とか、何度も思い出したいなっていうエピソードもある中で、テーマにもなっていた、片付けと体力メンテナンス、この2つについて話をしていきます。昨日登壇された皆さんも話していらっしゃったんですけれど、片付けることと体力メンテナンスをすることって言葉は違いますし、やることも違いますけれども、共通点があったり、根っこの部分では似ているのかなって、皆さんのお話を聞いていて私も思ったんです。で、ここからは片付けることと、そして体力をメンテナンスすること、この二つ、自分自身の過去を思い出しながら話していきます。まず、片付け。私は去年、断捨離をしました。で、その前から結構いろんなものを手放していたりとか、洋服もなんとなく買うとか、セール品お得だから買うっていうことはほとんどせずに、もう吟味して吟味して、これ、この服を着たいんだって思ったものを選ぶっていうことをしていたので、持っているものもそんなに多くないですし、クローゼットを開けるとお気に入りの服がたくさんあって、で、着るたびに心が躍ったりします。去年断捨離をしたのは、ずっと捨てられずにいたものを意を決して捨てたんですね。 で、その捨てられずにいたものっていうのは、思い出の何かではなくて、捨てるのがめんどくさかったものなんですよ。もう、長く使っていないし、これからも使うことはないものとか、あと、ちょっと故障しているようなもの。だけれども、捨て方がめんどくさいとか、物理的に重たくって捨てに行くのが、なんだか重い腰上がらないなとか、そういうものを、よしと覚悟をして、全部全部手放していったんです。とってもスッキリしました。で、去年私は生活の拠点を関西から関東に移しましたので、引っ越しをした時に、やっぱり引っ越した部屋で家具を配置していったら、いろんなことがさらにスッキリして見えて、すっきりすることによって、日常っていう自分のベースとなる部分に少し余裕が生まれたのではないかなって思うんです。余裕が生まれると、また人に会いに行きたいとか、新しいことに挑戦したいっていう思いが生まれます。そして、自分の部屋っていうリラックスする時間に過ごすものが結構散らかっていた時は、別に、なんだろうな、自分だけの居場所だから落ち着くっていうことはありましたけれど、でも気持ちを高めてくれるとか、気持ちをスッキリさせてくれるものではなかったです。だけど今は、このスッキリした空間にいると、自分自身が落ち着くだけではなく、気持ちもスッキリするなと思っております。そしてもう一つの体力メンテナンス。体力をつけること、そして自分の体をメンテナンスすることは、これもまた、ベースを底上げすることにつながると思っています。今私は運動は全くと言ってもいいほどしていないので、運動に関して何か語れることは今はないんです。ただ、去年から睡眠時間を整えるようにする。それは、例えば早く寝て早く起きるとか、あと早く寝て早く起きることは難しくても、でもトータルで7時間取れるようにするですとか、それから肌荒れをきっかけに食生活も見直したので、体にいいものを取っていくこととか、あとはコーヒー大好きなんですけれど、コーヒーを取りすぎないこととか、そうやって食事の面から自分の体をメンテナンスするようにしたんですね。で、それ体力とは少し違うかもしれないんですけれど、でも自分の体を整えて、できるだけいつも健やかでいるように心がけたときに、やっぱり自分自身のベースが底上げされているなって感じるようになったんです。それは例えば朝起きた時のスッキリ感で特にそう思うんです。夜に割と野菜中心のそんなに重たくない食事をとって、で、そうすると翌朝起きた時に体が軽かったりスッキリした感覚があります。ああ、やっぱりお肉も魚もスイーツも大好きだし、今もしょっちゅう食べます。だけれど、夜野菜中心にするだけで、翌朝のスッキリ感は変わるんだなとか、あと、どんなに忙しくても、しっかりと野菜類を摂っていくことによって、日常の体の調子も良くなっていくんだなって感じるんです。体力の話ではないですね。この健康の話なんですけれども、でも健康であることが体力にもきっとつながっていくと思っています。なので、片付けることと自分の体を整えていくこと、この二つはやることは違いますけれど、やっぱりどちらもベースを底上げしてくれるという意味で共通しているなと思っています。そしてもう一つ、この二つはやることによって意欲も湧いてくると思うんです。例えば、ああ、でもこれここまで話したんですけれど、ちょっと片付けとは違う話だな。片付け。少し話が違うかもしれないんですけれど、このまま話し続けていきます。洋服で言うと、先ほども話したように、今、できるだけ自分にとってこの服が着たいって心から思うものだけを揃えているんです。そうすると、いつも自分が袖を通す服がお気に入りになるので気持ちが上がります。昨日も少しそういう話しましたけれど、テンションが上がります。テンションが上がると何か挑戦したくなったり、 人に会いに行きたくなったり、人に会いに行くのが楽しみになったり、行動がいつもよりも少し大胆になれたりします。一方で、体を整えていくこと、これも自分のベースの部分を底上げするので、そのことによっていつもスッキリとした状態でいられて、スッキリしているから気持ちにも余裕が生まれやすくなって、そうするといろんな物事をさらにポジティブに受け止められるようになって、新しく挑戦したくなったり、人からいただいたお話を、はい、喜んでって引き受けたい気持ちがより強くなっていたりするなとも思うんです。なので、前者はお気に入りの服を揃えるという意味では片付けの話ではなかったんですけれども、ただ、片付けて服をたくさん持たない、最小限で自分のお気に入りを揃えていく、そして体を整えていくこと、この二つはやることによって挑戦したいっていう意欲が生まれやすくなるなと、自分自身の過去のことを思い出しながら、昨日のトークイベントも聞いていましたし、今話したようなことを思いました。最後に正直に話しますが、今私の部屋は少し散らかっています。足の踏み場がないほど散らかっているということはもちろんないんですけれども、デスクの上に書類がバババッと重なり合っていたりとか、あと床を見ると、あれ本当は引き出しの中に入っているはずのものだよなっていうのが床にボンって置かれていたりします。なので断捨離をしたとか部屋がスッキリしているとか偉そうなことは言えないんですけれども、年度末ってそうなりやすいですよね。これを完璧にやろうと思うと、家っていう本来リラックスするはずの場所がリラックスできなくなるかもしれないので、ちょっとのことは見過ごして、でもこれが何日も続くと、どんどん部屋が散らかって、部屋が散らかると大体自分の頭の中もどんどん散らかってきて、で、朝パッと目が覚めて、パッとこう自分の部屋を見渡した時に、ああ、散らかってるって思っても朝からテンションがぐーんと下がってしまうので、少し仕事が落ち着いたら片付けていきます。こんな時もあります。今日、イベントの感想をお話ししましたが、昨日のイベントに登壇された近藤まりえさん、川原拓海さん、上野玲奈さん、上野達夫さん、それぞれがそれぞれの分野で大活躍をされている方です。皆さん、SNS をやられていたりとか、あと本も出されていたりと、いろんなところでメッセージを届け続けていらっしゃるので、ご興味がある方はお名前で検索したりとか、書籍を読んだりとか、ぜひしてみてください。この配信の概要欄にも皆さんのアカウントなど載せておきます。エンディングです。今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございます。今日の配信、なんだか高山いつもと違うなと思われたでしょうか。今日はですね、日曜日ということもあって、本当に言葉通りのんびりと思うことを話していきました。時間も長くなりましたし、取り留めもない部分もあったかと思います。それでもここまで聞いてくださってありがとうございます。この番組はもともと短い時間の配信でしたし、話し方の話という、話し方伝え方についての情報を届けるものというのがメインになっているので、あんまりこう私が思ったことを話すっていうのは皆さんが求めているものではないと思うんです。だからあんまり今日のような話し方はしたくないなと、ここ最近は特に思っていたんですけれども、久しぶりにかなりのんびり自由にお話をさせていただきました。明日は月曜日、話し方伝え方のヒントをお届けする予定です。それではどうぞ皆さん良い日曜日をお過ごしください。高山ゆかりでした。また明日。